とある夜、眠りにつく頃、寝室の部屋には春とふも以外誰もいないはずなのに、部屋の端から、
ただいま
という声が聞こえたんです。
ギャー、
音がめ。
はじめましての人もそうでない人も、皆様こんにちこんばんは。この番組おとがめは、ゲームのように音楽で遊ぶ人ハルと、メルヘンな嫁ことフモで、割とどうでもいい雑談をしたり、大概最新でもないゲームやその音楽やらについて喋ったり、手持ちの音楽ガジェットを初級者目線で遊んでみたり、自作曲を流してみたりするという生ぬるいポッドキャスト番組になります。今回で55回目です。
ありがとうございます、
はい、
今回のメインのコーナーは、先週できなかった音楽ガジェットで遊ぼうのコーナーをやろうと思いますので、
はい、
よかったら最後までお付き合いください。お送りするのはハルと
クモです。
今日もこの2人でお送りしたいと思います、
はい、
いやー、さっきやったただいまっていうの
は、
はい、聞いた時すっげー怖かったんだけど。
怖かったね
ええーと思ったよね。
びっくりしたよね、
部屋の端っこから。
うん、
とりあえず見ても誰もいない。いや、当たり前なんだけど、家の中だからどういうことみたいな。
夜だしね、
うん、しかも寝る直前みたいな、うわーと思ったんだけど、よくよく考えたらん、猫っていう、
うん、うちのキノコちゃんですね、
多分ね、
うん、
厳密にそうかっていうとよくわかんないけど、あまりにもただいまに聞こえたから
ね、
ただいまって聞こえたんだよね
ご飯食べた後で、口の周りをむにゃむにゃ舐めてたりとかしてたので、
うんうん、
それもあったのかなって、
うんうん、うわっていう感じなのかね。
ね
まあでもびっくりしましたよね、あれね。
割とはっきり聞こえたからね。
割とはっきり人の声に聞こえちゃったからへーって
キノコは割とね、うん、なんか言葉喋ってるかのような鳴き方することが結構あるからね。
まあ確かにね、ワーオワーオみたいな、なんつった今みたいな時よくあるからね。
そうそう、
まあ霊的な恐怖体験じゃないけど、ちょっと変な意味で恐怖体験だったよと。
はい。
うん、まあでもそれとはまた全然話変わっちゃいますが、
はい、
寒いっすね最近ね、ここのとこ。なんかちょっと前までは割と、まあ冬ってこんなもんだよねっていう寒さだった気がするけど、うん、ちょっと耐え難い感じのまあこの放送というか、この番組は多分日本のいろんなところで聞かれてるんで、多分まあ地方によってはまあそんなもんでしょっていう人もいるかもしれないけど
そうだね、う
ん、まあでもここらにしてはなんかだいぶ寒くなっちゃってね、
うん、
うん、であれですよ、前関東で雪が降ったって時はうちのところは全然降らなかったんですが、
うん、
今週は降りましてね、この辺でも
結構がっつり降ったね。
うん、まあがっつりつっても、まあ積もって1センチぐらいな感じ。
まあね、でもこの辺には珍しく、うん、普通のなんだアスファルトの道路までシャリシャリして
そうだね
いるぐらい積もってたので、
うんうん、車の上とかかなり積もってましたね。
うん、車の上は本当に2センチ3センチぐらいは
そうだね
あったんじゃないかな。
うんうんうんうん、まあなんかここまで寒いと家の中も寒くてねしんしんと冷えるんだよね、家の中。多分はーってやったら普通に白い息が出そうな
ね。
うん、
でも最近風は冷たいんだけど、
うん、
まあ今日なんかちょっと昼間晴れてたりすると、
うん、
もうね鼻がムズムズして、
あ、
ちょっと目がねぐじゅぐじゅし始めました
ついに、
うん、関東は花粉のシーズン到来な感じですかね。
あ、来ちゃいましたか。そうそう、俺ね、俺花粉症は今んとこ全然ないんでね、
ちょっと怪しいけどね、去年あたりね、
うん、まあ聞いての通りふもさんはがっつりですよね。
もう小学校の時からですね、
うん、でもなんか去年あたりはそんなにこう花粉症でひどいみたいな話あんまり聞かなかったような気がするけど、そうでもなかったっけ。
私がですか。
へ
え、うん、割とね、まあ去年なんだっけ、空気清浄機を買ったりとか、
うんうん、
あとなんか花粉症にいいって言われる碾茶を飲んでみたり、
うんうんうん、
ヨーグルト食べてみたり、
うん、
結構ね自分なりにいろいろ頑張ってやってて、
うんうん、
そんなにねひどくなかったかな。でも去年は割と量も少なかったのかな確か。
うん、そんなんあったかもしれないですね、
うんうん、
まあでもあれですよね、花粉のシーズンになる前はテレビとかだと必ずと言っていいほど去年の何倍とかさ、
うん、あるね
言ってるよね、
うん、
あれ本当かなと思うんだけ
ど、まあ今年もちょっと天茶を飲みながら頑張ろうかなと、
うんうん、まあね、こっちの方では花粉やら雪やら降ってるところで、
うん、
ロシアの方では隕石が降ってるみたいで降ってるみたいでって言うとドカドカ降ってるみたいだけどいやいやいや、
ね、まあまあね、びっくりしちゃったね。
言わずともまあ皆さん知ってるでしょうけども、
うん、
ね、すごい絵面だったね動画とかで見ると、ね、あれなんか他のポッドキャストさん聞いててかけらじさんかなでなんか言ってたんだけど、
うん、
あれ一番明るく光った時は太陽とかより明るかったらしいですね。
本当に、
うん、だから直視しちゃうとそれこそね目くらんじゃうみたいな感じだったらしいですよ、
うんうん、
確かにねドライブレコーダーとかの映像でさ、
うんうん、
見ると画面真っ白になるもんね、
ね、
あんな明るくなんだねみたいな、
うんうん、
あれでも NASA とかさああいうところはどうなんだろうね、気づいてなかったのかな、
どうだろうね。
俺ボソッとツイッターでつぶやいたんだけど、 NASA は実はロシアだからいいんじゃねとか言ってたんじゃねえの
うーん、まあアメリカだから
まあ ロシアだしねとか言うの分かんないけど、まあそもそも あのレベルの大きさがさ、こうね、人が結構住んでるようなところに落ちてくるっていう前例もあんまりないのかもしれないけどね、
うんうん
あれガラス割れてね、結局怪我人1000人超えとかしてましたよね、うん、
ね、かなりの被害で。
でもあれはさ、トラップだよね、隕石外ですごい光が出るわけじゃないですか、
うん、
で煙がバーって残ってるわけじゃないですか、
うん、
それ見に窓側に行ってうわーなんだよあれって言ってるといきなりドーンってガラス割れてくるわけでしょ、
うん、
すごいやらしいトラップだよね本当に。そりゃ怪我人も出るわと思って。
まあね、
うん、だってね、目の前のガラスが自分の方に吹っ飛んでくるわけだから、
うんうん
ね、しかも結構ね、それこそ学校とかだったらみんな窓側に集まって何何あれとかやってる間にバシャーみたいな話でしょ
うん、まあ学校はちゃんと授業しててほしい感じだけど
いやでもあんなんあったらちょっと中断でしょう。
まあ窓から見えればね、
うんうんうん、
びっくりするだろうからね、
うん、え何何っていう感じになるでしょう、うん、何ミサイルみたいななるだろうよね。
そうだね、
うん、で見に行ったらドカンみたいな、
うんうん
うん、あれ要は落下した衝撃じゃなくて要は空中を突き抜けてって要は爆発、空中で爆発した時の衝撃らしいですね、
うん、ガラス割れたりした
の、うんうんうん、まあ、でもすごい破壊力ですよね。
ね、実際隕石はどのくらいの大きさだったの？
あ、なんかね、聞いてるとね、だんだんでかくなってるからね、俺いまいちよく分かってないんだ。
あ、そうなんだ。
うん、落下地点の、
うん、
凍った湖かなんかにあった穴は6メートル、
うん、
とかって言ってたかな。なんか物はかなりでかかったみたいですよ、最終的な情報だと。
う
ん、2桁メートルとか、なんか15メートル、なんか随分でっかかったような、嘘かもしれないです。ちゃんとしたところで調べていただくといいん
です。でも着地。
でも何百キロとかそういうレベル、だったような気がしますよ。
着地、着地というか、地球上に降ってきた時点のその大きさだったら、
うん、
地球にね来るまでの間ってもっと断然大きいじゃないかなと思ったりするんだけど、
まあ多分要は宇宙を飛んでる時点の大きさがその大きさだったってことですよね。
あ、そういうことか。
で地球要は大気圏の中に突っ込んできて、
うん、
削れ燃えて削れて、
うんうん、
で最終的にこう熱量で膨張して爆発みたいなことなんだろうね、
うんうん、
だから多分その大きいのは6メートルぐらいの穴が開いててみたいな、
うん、
で多分他にもバラバラになって落ちてんじゃないかっていう話みたいだけどね。
ね、
うんうん、 いや恐ろしいっす。
怖いね。あれだけはだって予想できないし、
うん、
自分でどうにかできないもんね、うん、
でそんな時間差で衝撃波が来るなんてまあ思わないからね。
ねえ、
やだよね。あれだよね、要はイメージ的にはあの衝撃波っていうのは要は音と同じような特性のものだから、
うん、
要は花火みたいなもんだよね、
うん、
花火って光が先にこう開いたのが見えて、うんうんうん、その後ドーンってくるじゃないですか、
うんうん、
あれのひどいやつっていうことだよね。うん、どんどころじゃ済まねえみたいな。
そうだね。
その時間差はやらしい、
うん、
まあね、うん、みんな隕石には気をつけようね。
そうだね、
落石注意。
うん、そうだね、大きい落石かな。
うん、まあ落石だよね、うん、まあ実際の落石注意も似たようなところはあるけどね、注意しようがねえっていう。
あって思ったらもう落ちてくるからね。
ていうか車運転してて上なんか見えねえ。まあまあ道の上にね落ちてるのは注意しようがあるけどね。
そうだね、うん、
まあ隕石の話はそのぐらいにして、メッセージの方またいろいろいただいていますので、
はい、
一通りご紹介したいと思います。
はい、
メールフォームの方からメッセージをいただきまして、はい、お名前のぐのぐさんです。
はい、
件名発見ということで、本文こんにちこんばんは、のぐのぐです。いつも楽しみに聞いています。突然ですがあることを発見したのでメールしました。それは春さんのツイッターのアイコン画像がつっぱり兄ちゃんだったことです。一見猫っぽく見えるアイコンですが目を凝らしてよく見てください。ほら反り込みの入った眉毛を剃ったつっぱり兄ちゃんじゃないですか。それではこれからも楽しい放送をしてくださいということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですね、俺のツイッターのアイコンですね、今月かなの途中ぐらいで、まあ暇だったタイミングで、
うん、
うちの猫2匹の、うん、ドット絵を描いてみたいなと思って、
うんうん、
32×32 のドット絵をちまちま描いてたんですよ、
うん、
でまあ描き終わって、であどうせならツイッターのアイコンで俺とふもさんのアイコンを書こうかなと思って書いたんですよね、
うん
うん、でそれでふもさんのアイコンは、うん、白猫でおでこにふもって書いてあって、で俺のが黄色っぽい猫で、
うん、
黄色ベージュ
ベージュっぽいかな、
うんうん、みたいな猫で、おでこに春って書いてある猫なんですけど、
うん
うん、でそれで俺のアイコンがですね、まあ見れる方はぜひ見ていただければちょっと笑えるかもしれないんですけど、背景が黒だから、
うん、
ちょうどその耳と耳の間の黒い部分が毛に見えるんですよね。髪の毛、うん、人間の髪の毛。で、色がベージュだもんだから、普通に肌色に見えるんだよね。
うんうん、ね。
で、要はちょうどその耳の部分が反り込みで真ん中に髪の毛があるみたいな感じに見える。
うんうんうん、ね。
で、まあ猫だから眉毛はないし、みたいな。
うんうんうんうん、
最初言われてその見方があったかみたいな。俺は反り込み入った兄ちゃんというよりもちょっとリーゼントのかかったヤンキーみたいな感じに見えたんだけど、
うん、
ちょっと面白いんで見ていただけるといいんじゃないかと思いますが。よく気づいたって感じですね。さすがのぐのぐさん。視点が違うね。
ね、
ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、音がメンバー宛てのツイートの方で、はい、藤もちさんからこれちょっと前回ん前々回か、
うん、
メッセージ読んだ時に読みそびれちゃったんですけど、52回の、
はい、
ハワイから帰ってきた時の回のメッセージで、はいはい、第52回聴取終了、音がめでは珍しい約2時間の前後編ボリュームたっぷりでした。僕がもしハワイにレコーダーを持って行ったらレポート風の録音しそう。あ、ふもさんのツイッターアカウントを探さなきゃ、どこだどこだということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ふもさん、藤本さんにフォローされましたか。
はい、
されましたか。
はい、
見つかってしまいましたか。まあね、ハワイの回はね、全体的に高カロリーな回でしたけど、
うんうん、
まあでも結構評判良くて、
ね
ね、
よかったね、うんうん、
よかったよかった。2時間とかやってるとね、長いからいいや、みたいな感じになっちゃうかな、とか、ちょっと思ってたんですが。
うん
うんうん。まあ、ね、自分が思いつきで撮ってきた音源とかも結構良かったみたいで。
うん。
うんうん。良かったですね。
はい。
ふもさん、ツイッターも、まあ、これからよろしくお願いします、という。
はい。よろしくお願いします。
まあね、俺のツイッターとかより全然ドライですけどね、いろんな意味で。
そうだね、あんまり見ないし書かないし
まあらしいですけどね。
あ、そうか。
うんうん。まあぼちぼちやってくださいなと。
まあそうだね。
まあそんな感じですね。
はい。
ありがとうございます。
あ、
続いても、フジモッチさんですね。
はい。
これも音がメンバーでのツイートで、はるさん、ふもさん、年代別の各ゲームの音源の話とかできますか？ゲームの音楽ではなく音源のトークです。PSG、波形メモリ、FM、PCM、MIDI、様々なゲームに使われた音源の特徴、曲名などを語っていただきたいと思いますが、いかがでしょうということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやあのですね、まあ結論から言うと多分できないっていう感じなんですけど、あんまりね、ハード的なもの、
うん、
要は これが、どういうシステムで動いててみたいなのは、割と詳しくない。そうそうそう。ですよね。まあ、書いてある FM とか PCM とか MIDI っていうのはなんとなくわかるんですけど、
うんうん、
だから、逆にみんなでそのどのハードだとどの音源が使われてましたよみたいな勉強じゃないけど、
うんうんうん、
ね、やっていくっていうのもちょっと面白いかななんて思いました、
う
ん、はい、はい、まあ提案してくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてこちらもアットオトガメンバーのアカウント宛てにいただきました、チョッパー .jp さんです。54回拝聴しました。前回の深夜のとこですね、
うんうん、
BGM がとても素敵で深夜の音がも最高だねということで、最高だね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最高だって、よかった、
よかったね。
まあね、そう言ってくださるチョパンさんも最高ということで、
はい、
最高じゃないか、まあいいや。続いてこれはシャープ音がの方のハッシュタグの方にいただきました DY さんからです。音がナウ、ちょ、はるさん、気がつけば両生類のパロディ面白すぎ、わらわら。思いっきりお茶吹いたじゃないか。面白いだろう、笑いよ、わらわらわら。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょ、DY さん、草生やしすぎですね。まあいいんだけど。あれはね、思い切った回がありましたね。
ね。
まあ、自分でも、後々聞くと恥ずかしいけどね、あれね。撮ってる時のね、
うん、
ふもさんの冷ややかな目線がすごい、俺としては印象的だったけど。
本当に、
うん、
でもあれ、やる前は、しょっちゅうやってたよね、マネを。
ああ、プライベートでってことですか？
そうですね。うん、
そんなこと言わなくても。いいんだよ。
かなりお気に入りなんだなって思いながら見てました。
う
ん、
番組も、CM も好きです
ね、うんうんうん。
ただ、しいて言うなら、どういう番組の CM かわからないっていうのがたまに気分。
うん、そっか。
とは思うけどね。
そうだね。
うん、まあでも、CM は逆にインパクトはあるよね。すごい。
うんうんうん、
まあDY さんはお茶吹いちゃったっていうことなんですけど、まあ俺としてはしめしめですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いても DY さん。
はい。
これも前々回の回のツイートですね。
うん。
新曲、イマジネーションが掻き立てられて良いですね。海の底深くに潜っていけそうな感じがする。アナログシンセのリードで勝手にメロディー弾いて楽しんでみようかね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ここで DY さんが言われてる曲は波の音が入ってたりとか、いろいろ環境が入ってる、うんうん、前々回の C&C っていう曲ですね。
ハワイのやつかな。
そうです、そうです、
うんうん、
ハワイの2曲目ですね、
うん、
うんうん、で DY さんが言われてるイメージはかなり自分がイメージしてたものに近いですね。
うん、うん
うん、まあ、なんだろうな、海の神秘さとかさ、
うん、
うんうん、まあ、そのなんだろう、海を目の前にした時のさ、なんだろう、逆にその後ろにあるそのハワイのさ、まあ、なんだろうな、ビル群とかさ、
うん、
なんかその対比というか、
うんうん、
なんかちょっとした虚しさじゃないけど、
うん、
とかなんかそういうのをね、イメージしながら作ってみたりしたのですが、
はい。
だからかなり伝わってる伝わってるっていう感じ。ありがたいですね。
ね、
うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続いて、レップさんです。
はい。
気がつけば、音がメンバーなのです。に笑ってしまった。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あなたも気がつけば、音がメンバーなのです。というわけで、リスナーさんはみんな音がメンバーということで。 続いてクラさんですね。
はい。
これもシャープ音亀の方で、音亀の恋愛トークに自分の体がくねくねしてしまうということで。
はい。
前回のあの深夜の音亀ですね。
うんうん。
ありがとうございます。まあ、なんだろうね。あの自分ら的には割と恥ずかしげもなく言っちゃってるけどね。
まあでもよく考えてみると他の人の恋愛を聞いてるのと同じ感じで考えれば、
うんうんうん、
まあ確かにニヤニヤする、
まあ確かにニヤニヤするかもね。まあなんか本人ら的には随分昔のことだから、
うん、
なんか
もうあんまりね
ってみたいな、ちょっと他人事みたいな様相を呈してる部分もあるけど、
うん、
ね、うん、まああのクーラーさんがうねうねしてるとこを想像しつつ俺らもニヤニヤするみたいなところもあるけどね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、また音亀メンバー宛てのメッセージに戻りますが、
はい、
シンさんからいただきました。
はい、
ちょっと前からですが拝聴しています。まったりとしてて面白いですが今回は特にほんわかしていて和みました。前回の深夜の音亀ですね。
うん、うんうん、
お二人の馴れ初めというわけではないけど長いお付き合いだったんだなということが分かりました。いやーいいっすね、青春ですね、ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーでもね、ああいうなんだろうな、恋愛トーク的なものはね、
うん、
個人的にはちょいちょいしてってみたいなっていうのはあるよね。
本当に、
うん、
求められてるならいいけどどうかな
っていう。あ、まあ求められてなくても基本的にこの番組は俺がやりたいことやるみたいなところはあるんでみたいな。
まあね、でも私はあんまり。
あ、そう。
どうかな。
いや、なんだろうな、あのこういう生き方みたいなさとかさ、うんうん、こういう夫婦がいるんだよっていうのはやっぱり語ってみたいなっていうところがさ、
うんうん、
あってさ、まあなんだろう、あのよくさ、
うん、
あの結婚は墓場だみたいなことって言うじゃない、
うんうん
うん、なんかさ、そのなんだろうな、いやそうとは限らないんだけどねっていうのを言いたい。
そうだね、
まあ、かといって結婚が一概に素敵なもんだとは言わないけど、
うんうん、
っていうかそもそも結婚なんてものは基本的には行政上の何がしっていう感じではあるよね。
うん、そうだね。
うん、だからそのこういう風になった過程、
うん、
俺らみたいな関係になった過程がさ、なんかほら今の若い人、まあ若い人は聞いてるのか分かんないけど、そういうさ、まあ若い人じゃなくても なんか考えるきっかけとかになってもらえたらいいなーなんてちょっと思うわけですよ。
うん、はい。いや、まあいいんですよ。
うん、
ちょこちょことなら、
そうそう、ちょこちょことね、
うんうん、
まあたまにね、
うんうん、
小出しに。でも毎回これ話されたらさすがにうっとうしいからね。だよこの夫婦ってなるからね。まあちょいちょいしていきたいなっていうのはあるけど、でもそういうさ、いろんなものをさ一括りにするみたいな雰囲気というか、
うん、
そういうことってよくあるよね。
そうだね。
うん、女ってこうだよねみたいなとかさ、例えて言うなら、
うんうんうん、
とかね、何々人はこうだよねみたいな感じとかって
ある、ね、
あるじゃない、
うんうん、
ああいうのって嫌だなと思うのよね。
うん、そうだね、
うん、政治家はどうだとかさ、
うんうん、
最近の若者はどうだとかさ、
うんうん、
いやいやいやいやって思うじゃない。結局ね、なんかその一人一人別なんだから、そんなくくりにしちゃうとなんか余計わけわかんない争いじゃないけどさ、なんか心のなんか気持ち的にね、
うん、
溝を生んじゃうような気がしちゃうのよね、俺はね。
そうだよね。
急に真面目な話になったけどね。まあ俺もね、そんなよくできた人間っていうわけでもないし、
うん、
自分が言ってること全部自分ができてるかって言われるとそうでもないと思うんだけど、
うん
うん、まあ思ったりするのよね。
そうね。
うんうんうん、まあなので、そういう特に言われる恋バナ的なものは、
はい、
まあちょいちょいしていきたいなと思うわけですが、
はい、
ここでですね、恋バナつながりということで、まあ、恋バナ、うん、青春つながりということで、うん、ですね、だいぶ前に、うん、音亀の第38回、もう十何回前にですね、
うん、
実は恋愛相談のコーナーをやっておりまして、
はい、
メガネ D さんから、
はい、
恋愛相談で、まあ要はなんだろうな、
別れた彼女を忘れられず復縁したいけどどうしましょうっていう感じですかね。
うんうんうんうん、 という、まあ、要約すると、メッセージが来ていただくのですけど。
うんうん、
え、まあ、それに僕らが、まあ、一回ほぼ全部使って答えて、うん、で、まあ、それは第38回を、前のケロログの方にあるんでね、うんうん、まあ、よかったら、まだ残ってるんで、そちらの方から聞いていただけるといいかなと思うんですけども、
はい、
まあ、その後、どうなったかっていうお話が、
うんうん、
メッセージで来ましたので、
はい、
ちょっと手短に読まさせていただこうと思います。
はい。
はい、じゃあ、ふもさんに読んでいただきます。
はい。お名前がメガネ D さんです。件名が恋愛相談その後。
はい。
はるさん、ふもさん、こんにちは。
こんにちは。
第38回恋バナと生収録で恋愛相談に乗っていただきましたメガネ D です。はい。相談に乗ってもらったままだったのでちょっと長いですが現状報告。年明けに同窓会がありまして、別れてから初めて直接会ってきました。あまりガツガツ行き過ぎないようにアピールするつもりでした。春さんの言うところの戻ってくる場所はあるんだよ感を出す気持ちで、がここで問題発生。ある男子が彼女の隣をしっかりキープしていたのです。その子が彼女を好きだったことはみんな知っていますので、周りも二人が隣になるように気を使っている感じが伝わってきました。これはまずい。なんならこいつアタックしよるぞということで、急遽作戦変更いたしまして、はっきり言葉に出しておくことにしました。彼女が一人になり、かつみんなが学生時代の映像に目を向けているタイミングを見計らいまして、今でも好きなことを伝えました。
好きやで。すいません、はい、
付き合ってとは言わなかったのですが、うん、彼女から後日電話がありました、うん、好きだと言ってくれたことは嬉しかった、うん、誰になるかわからないけど今度付き合うならこういう風にしたいという内容で、なんとか恋人候補には食い込めたようです、うん、一応前進はしたかなと思います、うん、さてふもさんがおっしゃっていた他に好きな人ができた説、多分当たっておりまして、憧れている方がいるようです、うん、まあその状況にしてよくやった方だとは思います、うん、何はともあれ後悔はしないように全力を尽くします、うん、あまりアドバイス生かせてなくてすいません、長文失礼いたしましたということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、どうですかふもさん、これ聞いてみてい
いんじゃないですか
ね。え、普通に、うん、いいか悪いかで言ったら全然いい方な気がしますね。
うんうん。
うんうん、
うちらのアドバイスなんてね、
うんう
ん、そんな状況によって全然変えてくれて構わないし。
あくまで、一夫婦の意見なので。
うんうんうん。うんうん、
いや、でも、かなりね、
うん、
いい感じじゃないですかっていう。
ねえ。
ねえ。まあ、隣をキープされてたっていうのは、なかなか、っていう感じの展開ではあるけど。
うん、でも逆に、そういうのがいた、そういう人がいたからね、ちゃんと伝えて、そうそうそう、逆にいい方向に行ってくれたのかもしれない ね。
うん、そこでなんか、あ、俺もうダメだわってならなかったのがさすがって感じ
ね。
うん、まあでもあれなのかね、かなりモテモテな感じの女性なんですかね。
そんな感じだね。
ね、うん、まあでもこのね、好きだと言ってくれたことは嬉しかった、
うんうん、
とかね、誰になるか分からないけど今度付き合うならこういう風にしたいっていう内容のメッセージって、俺かなり食い込んでるんじゃないかと思うけどね。
まあいい感じな、
うん、
ね、
まあね、本当に絶対うまくいくとは全然保証はできないんですけども、
うん、
でもあんまり言わないよね普通は、そういうこと。
まあ今までがどのくらい親しかったかっていうのによってだろうけど、
うんうん、
まあでも信頼の置ける人っていう位置にいることは確かだよね。
うんうんうんうん。まあそれこそね、言ってられるように恋人候補というか、
うんうん、
には食い込めたんじゃないかっていう感じはしますね。
ね。
うん。まあこれからどうなっていくのかはちょっとわからないけれども、
うん、
できるだけ後悔は少ない方を選んでってくれたらなーなんて、
うん、そうですね。
思いますね。
はい。
うんうん。まあわざわざね、こんな事後報告じゃねえや。
経過報告ですかね、うん、
経過報告を送ってきてくださいまして本当ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
また何かあればぜひ
ね、またちょっと進展があったらちょっと聞きたいかななんて思っちゃうね。
うん、まあメガネ D さんのラジオで言っていただいてもいいです
けど、ね、あ、そうだよね、うんうん、
あ、でも 一つ心配なのは、うん、メガネ D さんの最高段じゃなくて、まあ、その裏のラジオがあるじゃないですか。
はいはい。
うん、大丈夫なのかなってちょっと心配ではあるんだけどね。
まあその辺は
何かの表紙にほら女性の方とかに見られちゃったらドヒャーってならないのかな、ちょっとまあまあこの辺はあんまり深くは話しませんなんて思っちゃったりしちゃったりして、
まあ人間いい部分しかないわけじゃないからね。
まあまあね、
うん、
ま
あね、大丈夫大丈夫、
うんうん、まあでもほら、あの俺は別にああいうのは全然ね、そんなに嫌悪感を抱いたりはしないんですが、
うんうん、
あの人によってはあのものすごく嫌悪感を抱いたりする感じの人もいるかもしれないしね、
うんうん、大丈夫、メガネ D さんのことが好きな人だから大丈夫だよ。
大丈夫かな、
うん、
まあ、そこまで含めて好きな人と一緒になってほしいなってのもありますけどね、
うん、
まあ、これ知らない人は何言ってんだか分かんないでしょうけどまあ気にしないでくださいなという感じでは
い
、はい、というわけでこの後メインのコーナー、今回は音楽ガジェットで遊ぼうなんですが、
はい、
リズムシという、まあ、音楽系のアプリのシリーズがあるんですが、
はい、
それをちょっと紹介していこうかなと思っております、
はい、
というわけで CM の後にメインのコーナーに行きたいと思います。
はい、
ラジコマはネットラジオのオンラインカタログです。
はい、どうも皆さん、はじめまして、吉野と申します。まあ時間は決まってないんです。まあ30分行くか行かないか、15分で終わる可能性もある。さつまいも部ってどうかな。俺さつまいもそんな好きじゃない。西郷さんが好きで、さつま、さつまかどこかすら、僕の実名が吉野だって一切ありません。あのその毎週更新なんで、あのゆるく聞いていた さつま部。
はい、メインのコーナーです。
はい。
今回は、リズムシシリーズという、まあ、うん、iPhone のアプリをご紹介したいと思います。
はい。
このアプリは、音大卒の美大院生の、
うん、
成瀬翼さんという方が作られている iPhone のアプリですね。
はい。
うんうんうん。まあ、あの、リズムシっていう、まあ、なんだろうな、ゆるキャラっぽい、
うんうん、
iOS の、まあ、iPhone とか持ってる方は、ぜひダウンロードしてみていただけたらなって思うんですけど。なんだろうね。手書きのなんか緩い感じのキャラクター。
うんうん。
まあ、のびのびボーイとかに出てそうなね。
うんうん。
うんうん。キャラクターが、まあ、出てくる、アプリのシリーズなんですが。まあ、基本リズムシっていうぐらいなんで、音物が中心なんだけど。
うん。
まあ、シリーズの中には、リズムシっていうキャラクターが占いしてくれるやつだったりとか、
うん、
まあ、いろいろ、スピンオフ的な作品もあるんですが、今回は、その中でも音楽関係の、
うん、
やつを、ちょっと紹介していこうかなと思います。
はい。
まあ、音物 ?iPhone の音物のアプリの中では割と有名な、
うん、
方だと思うんだけども、
うん。
うん、まあ、だから知ってる人は知ってるんだろうけど、むしろ逆にあんまり音楽がよくわからない感じの人に勧めたい感じがする。
ああ、なるほどね。
うん。
それはいくらなんだい？
全部無料です、基本的には。
おー。
うんうんうん。
ならなんか手を出しやすいよね。
うんうんうん、そうですね。
うんうん、
うん、無料でなおかつ、うん、そのキャラクターが可愛かったりとか、
うんうん、
で初心音楽初心者でも別に音楽的素養というか、
うん、
センスとか基本的にほとんどいらないソフトなので、
うんうん、
アイカオシレーターとかさ、フィギュアとかああいうやつ以上に音楽的センスはあんまりいらないものなので、
うん
うんうんうん、単純に音楽楽しいっていう導入にはすごいいいんじゃないかなと個人的には思ってるんですが、
はい。
まあ、あんまり語卓も並べてもあれなんでね、
うん、
まあ、いじっていこうかなと思うわけですが、
はい。
まあ、今回はいくつかのアプリを紹介しておこうと思うんですが、
うん、
まずは、リズムシシリーズの実験虫という、まあ、カタカナで実験虫という、
うん、
アプリがあるんですが、これはですね、その、まあ、いきなりあれなんですが、リズムシっていうシリーズとなんか雑誌、
うん、
の、コラボみたいな形で、やられてる作品らしくですね、
はい、
その中にあるものは、 中が、いくつかの項目に分かれてて、で、ですね、まあ、身近な音楽で遊ぼうっていうやつと、あとギターで遊ぼうっていうやつがあって、まあ、身近な音で遊ぼうっていう方は、まあ、身近ないろんなものの音を改めて聞いてみる実験みたいな、そういう感じで、中がこう軽い実験的なものが遊べますっていうアプリなんだけど、
はい、
まあ、その、身近なもので遊ぼう1ってやつを開くとですね、空き缶コップペットボトル段ボールっていうのがありまして、でまあそれをタッチしていくと、これ空き缶、を叩いてる音みたいな。でこれ細かいのが、あの空き缶の上とか真ん中とか下とかタッチする部分で音が違うみたいな、結構細かく作られてて、でコップを手で叩くとこんな音みたいな、ペットボトルだとこんな音みたいな、段ボールだとこんな音みたいなね。でこれ手で触ってるけど、もう一個スティックで叩いたらどうなるみたいな、これも全然音が違って、うん、面白いよみたいなことが、これ段ボールね、これ段ボール擦ってる音だと思うんだけど、
ああなるほど、
があったりとかっていう、まあこれが身近でな音で遊ぼう1なんだけど、2の方だと、その音を使ってで、リズムを作ってみようっていう感じになってて。で、その、まあ、これ、空き缶なんだけど、一定のテンポというか、音の種類と、そのリズムを適当に選ぶと、こういう、ちょっとリズムチックな、ものが作れる、よ、みたいな。まあ、要は、リズムとか音楽とかって、まあ、根本的にはこんな感じでできてるよみたいなことなんじゃないかなと思うんですが。っていうのが身近で遊ぼう、身近な音で遊ぼう2なんだけど。で、もう一個は、ギターで遊ぼうっていうのがありまして、これは身近な音からちょっと離れて、ギター一本でもいろんな音が出せるよっていうような実験になってるんだけど、これだと、ギターのいろんな奏法が画面の中に書いてあって、それを適当に選んでいくと、こういう風に勝手にその奏法を使って演奏してくれるみたいな。これだとカッティングっていう奏法をやってて、これだとブラッシングって奏法をやってますよみたいのが非常にわかりやすい。これだとスラップっていう弾き方ですよとか、これはハーモニフィクスですよみたいな、ちょっと勉強になる感じの、内容なんだけど。でですね、まあ、ここまでだと、まあ、どちらかっていうと勉強するアプリなのかなっていう感じがするけど、このアプリの自分が好きなところは、最初の、身近な音で遊ぼうっていう、リズムを勝手に作ってくれる、やつで、リズムを作ってですね、まあ、適当に、リズムを自分で作ることもできるんですけど、ランダムミックスって、その自動的に適当にリズムを作ってくれるモードがあるんですね。で、それをオンにすると、まあ、こういう感じで、適当なリズムを作ってくれるんですよ。で、オプションで、実験から戻るときに音を止めないっていうモードがありまして、で、それで、戻って、で、今度ギターで遊ぼうの方で、ギターの方で、また選択して音を鳴らすと、その最初の身近な音のリズムと、ギターの方が、まあ、コラボというか一緒になったりしてくれる、でなおかつギターの方にソロフレーズっていうのがありまして、まあ、こういうソロのフレーズを入れることもできる。で、しかもそのソロフレーズが4種類ぐらいありまして、で、なおかつそのソロフレーズもランダムでチェンジすることができる。
へー、すごいね。
だから、ある種、このアプリ一つ自体が一つの曲というか、まあ、ランダムでどんどん変わってってくれる一つの曲みたいな形になってる。やるな。っていうか、普通に曲が、曲というか音とかがかっこいい。いいよね。で、キャラクターは緩いっていう。っていうか、今更だけど、全体的にね、アプリの 画像というか、全体が全て手書きで書かれてるんだよね。でその感じが逆にこう馴染みやすいというか、感じがあってね、すごいそのギャップだよね。すごいよく作られてるんだけど、あのアプリ自体はすごいとっつきやすい雰囲気、あのなんか難しそうだなっていう感じがしない感じがすごいよくできてるなと思って、まあとりあえず、この実験虫は、
はい、
以上ですね。
はい、
で何個かあるんでまた次行きたいと思いますが、次は音スケッチっていうアプリがありまして、
はい、
これはですね、まあ画面を適当にタッチするとこういう風に適当なメロディーが鳴ってくれるよっていう、基本的にはそういうアプリ。で、その、メロディーが鳴ると同時に、画面にグラフィックが、手書きの可愛い、ゆるいキャラクターというか、絵が表示、一緒に表示されますよ、みたいな、アプリね。で、その、音色というか、絵自体にも何種類か種類があって、これもまだ別のやつなんだけど。こういう。まあ、こういう感じの。いろんな音色があるんですけど。で、まあ、単純にこれで遊んでるだけでも結構いろいろ。こういうなんかリズミカルな音色もあったりとかね。
どんどんとか書かれてるんだ。
これ、チキチキ、チチチチ、どんどん、ピュッとか書いてある。文字でね。音と一緒にそういう文字が画面に表示されてたりする。可愛いんですけど。ですね、あと、要はバックトラック、うん。後ろのリズムみたいのも指定できる。まあ、こういうバックトラックがあって、まあ、それに合わせて、
かわいい。
まあ、こういう。
雲なんだ。
うん。これ、雲の絵の、まあ、音色というか。まあ、絵がかわいい。で、あと、その、リズムも、お任せとか。まあ、要は、ランダムで適当にリズムを作ってくれますよ、みたいなのもいろいろ。
しかもちゃんとリズムシ君たちが全部叩いてるのに、
ちゃんと手書きのそのリズムシ君たちが演奏しているような絵面になってるというね。まあリズムシに関してはそういう感じですね。で、はい、これのまあマイナーチェンジ版として、音スケッチじゃなくて雪スケッチっていう、これは結構かなり最近に出たやつなんですけど、まあそういうアプリもありまして、これはまあ要は
雪スケッチ、
音スケッチの冬版みたいなやつで、まあ違う音色、音が違う音色になってたりとか、こういう、まあこういう感じだったりとかね、これ今絵的には雪だるまがこう表示されてたりとかするんですけど。
ずっと押してると大きくなるんだね、雪自分。
そうそう。まあ、こういうのがあったりするんですけど、まあ、相変わらず、バックトラックみたいのも3種類ぐらい選べます。まあこういういろいろ、バックトラックの種類もあるんですが、あとですね、今回は伴奏っていうのがありまして、まあこれも3種類、シンセとギターへギタービーってあるんですけど、これを選ぶと、まあこういういい感じのバックトラックが、っていうかもうこの時点で俺はだいぶそそるんですけど、いい感じだなっていう。で、これに合わせて、まあいろいろ、画面をポチポチやっていくと、適当にセッション的なものが簡単にできちゃうよという感じですね。
はい。
まあ基本的にはそういう、アプリ、あと地味に雪降らせたりとかもできますけどね、画面にね。
ああ、それは音とは関係ない、ね。
そうそう、関係ないんだけど、そうそう、冬っぽくてね。まあこういう、もう俺はこの時点でだいぶいいんですけどね。
ね。
すごいセンスあるよね、曲。まあ音スケッチはそんな感じですね。
雪スケッチね。
あ、雪スケッチですね。で次。 ラップ虫っていうシリーズ、
うん、
まあこれは多分リズム虫が流行ったきっかけなんじゃないかなと、あの、傍から見てて思うんですけど、まあ実際どうだかわかんないですけどね、
うん。
うんうんうん。ラップ虫というのがありまして、これはですね、画面に、まあ四角いボタンがいくつかっていうか結構な数出てくるんですが、
うん。
うんうんうん。で、それを押すとですね、
俺は DJ
とか言う、まあ音楽的に言うとサンプラーアプリというか、
うん、
まあ要は、もう、喋らせることができる的なね、
うんうん、
お前は仲間
とかねあのこういうことを喋らせることができるんだけど、これもまあ、単純に喋らせるだけでも面白いんだけど、これもあのバックトラックを鳴らすことができて、でまあそれに合わせて
俺は DJ、 お前はマイケル
マイケルなのかって話なんだけど、まあこういう風にラップをね、いろいろ、
うんうん、
サウンド、俺たちのミュージック、俺たちのリズム、今日も明日も
風まあそういう感じでできるんですけども、で、あとラップもお任せっていうのがありまして、
俺は半分ヒップホップ磨くマイケル歌う、
まあこういうね、適当に歌ってくれるモードみたいのがあったりするんですね。で、このバックトラックがですね、
うん、
DJ モードっていうのがありまして、
うん、
そこでですね、かなり細かく指定できる、うん、まあ普通に軽い DJ ソフトっぽい感じになってるんだよね。
うん
うん、で、リズム A 側と B 側でこう、リズムを変更できたりとか、あと、まあ、スクラッチっぽいものができたりとか、
うん、
うん。あとはね、オプションで、オプション1、2っていうのがありまして、その中でそれぞれ、まあ、こういう、オプションをつけることができたりとか、でまあこれにさっきのおまかせラップを乗せたりとか、
マイケルセッション、俺はハクション、俺たちのハクション、俺はハクション、お前は明日もリズム刻むそうだ、お前は楽しいビーボー、俺たちのセッション、
バックトラックの
ミッション、お前は歌う東京のサウンド、ヘイ、
リズムを変え、途中からちょっと変えてみたりとか、
最高のレーズリズム東京の
ね、オプションを途中で変えてみたりとかすると、それだけでちょっと軽く曲っぽくなってんじゃないかなみたいな、
俺はハッションミュージックレーズミッション、今日も明日も、
まあそんな感じ、
東京の MC、 今日はお前は最強の仲間、俺は歌う嬉しいビートミュージック全部生まれる音、
まあすごく簡単にすごく気持ちいいメロディーがつけれるみたいな、しかもボーカル付きみたいなさ感じがね、すごいよくできてる、
うんうん
うん、でも可愛い、
可愛いね、
いつまで経っても終わることのないミュージック
みたいな感じですよ、
うん、
でですね、このアプリがそのラップ虫っていうシリーズの最初に出て、で、その後に出たのがサムライムシって、
うんうん、
まあサムライムシなんだけど、喋る内容は、
I am DJ!
英語っていう。逆に英語になったバージョン。ちゃんと英語でやるバージョンが出たんですよね。
You are MC, Michael, Happy, B-Boy.
普通にラップ。
変わんない。
そう、マイケルは必ず出てくる。しかもこれ、声当ててる人が、マイケルさんみたいな、寺田千尋マイケルって書いてありますね、さんがやってるらしいですけど、まあそれが関係してるのかどうなのか微妙なんだけど、
Let's go to beautiful, Let's go to Harajuku、
これもDJ モードは前と同じ風にあって、
うん、
まあ音色自体は変わってるんだけどね、
うん、
だからこれはこれで全然また違った感じで楽しめる、
うんうん
うん、曲としてもね、
Go to Let's go to Fujiyama Wonderful Fujiyama I love sumo I play
karate. I like matsuri. Fancy, Nancy, tamashi.
でですね、さっき紹介したラップ虫はどうも聞いてると、おまかせラップはランダムっぽかったんですけど、今回の、このサムライ虫の方だと、おまかせラップっていうのを入れると、文法的にそれなりに辻褄が合う感じでラップをしてくれるっていう。
あ
I am Tamura. I love Fujiyama. Let's go to beautiful Tokyo. Yo, I cook ramen teriyaki. I am DJ.
わかるかな。ちゃんと聞いてると、ちゃんと文法的に合ったラップをしてくれるっていう、すごいよくできてる。
I am.
で、相変わらずこういう感じでバックトラックもちゃんと変えれたりとかね。これかっこいいよね。尺八的な。まあそんな感じ。でですね、これの3作目というか、一番最近出たやつがラップお父さんっていう。
ソフトバンクって書いてあるし。
そうです。まあコラボですね。
お父さん絵うまいねこれ。
うん、似てる。
似てる似てる。
まあですね、ソフトバンクのお父さんとラップ虫がコラボしたっていうやつですね。
すごいね。
お前、うるさい
とか言うんですよ。
うるさいの時のお父さんがすごい適当。
うるさい私も、
そうですよ
とか言うね。これは単純に、ウケるね。
ね。
まあでも全部お父さんじゃなくて、実は、4分の3がお兄さんなんだけど。
僕は、MC。あなたは DJ。だいたい、みんな、お父さん。
まあ、だいたいお兄さんなんだけどね、実はね。
ソフトバンク、やりましょう。いつでも、どこでも、au。
au じゃねえ。漢字で au って書いてあるけどね。
ちょっとだけ。
サンキュー
サンキュー。まあ、まあ、基本は同じなんだけど、まあ、ソフトバンク仕様になってますよ、みたいなね。相変わらずバックトラックは前と違う音源を使ってるので、まあこれはこれで楽しめるという、っていうか俺的にはもうバックトラックをずっと流してるだけでもだいぶ満足なんですが気持ちいい感じなんですけど、でこれに今回あれだね、おまかせモードじゃなくてお手本モードっていう名前になってますけど、まあ自動ラップの方を入れると、
ほら、
すいませんでした。僕は難しいですか。なんでなんで知りたい。なんで
ほら、
聞いてませんでした。
ほら、
聞いてませんでした。
すいませんでした。
サンキュー。
お兄さん犬ですか。よよ、いつでも
お前には
時々あなたは英雄ですか。あなたは、
まあこういう感じで今回もちゃんと文法になってる。なんとなく辻褄が合うように言ってくれるという。まあちょいちょいお父さんが割り込んでくるみたいな感じで。まあお父さんのね声がいつでも聞けるという。
俺も知りたいな。何がおかしい
っていうね。
笑っちゃいました。
そうそうそう。
お前にはまだ早い。
おいおい、素晴らしい。
素晴らしい。これもちゃんとね、押すとそれに合った画像が、
そうですよ、
一緒に出てくれるんで、それだけでかなり可愛い感じ。
それはすごい。うるさいうるさいうるさいうるさいうるさい。
まあそんな感じですね。
はい。
まあ基本は、こんなとこなんですが、あと最後にですね、実はこのアプリと、このアプリとですね、先ほど紹介した雪スケッチ、とか、チケムシがですね、実は、曲のテンポが全く一緒なんですね。なので、まあ、同時にかけると、曲を重ねることができる。これ今、お父さんの方を、ドラムだけにしましたけど。 それで大体あったんじゃないですかね、うん、まあこういう風にしてあのアプリ間でコラボすることもできるよと、
うんうん、
多分ラップ虫のシリーズ、うん、ラップ虫とサムライ虫とお父さん、
うん、
もう全部あの基本の BPM 要はテンポは同じなんで、
うんうん、
その同時にかけるとまああのコラボというかそのアプリ間で遊ぶこともできるよっていう感じになってるんですね、
うんうん、
これ雪スケッチ、これ普通にアプリ立ち上げるとタイミングがずれちゃうんですよね、
うん、
なのでこれを回避するのにですね、
うん、
ビートリセットっていうのがまあアプリのまあ隠しとしてありまして、
うん、
そのアプリにもよるんだけど、だいたいあのリズム氏が君が書いてある場所を押すとこういう音がするんで、そのタイミングでリズムの頭がリセットされるんで、それをまあ他のアプリのリズムの頭と揃えて押すとこういう感じでぴったり合わせることができます。ちなみになぜかお父さんはお父さんのアプリの中ではどうもリセットするボタンがないっぽいんで、だからお父さんと他のを合わせるときはお父さんを基準にして他のアプリは合わせればいいっていう感じ、うん、なんか言わせていいですよお父さん。
私も
おいおい
知りたい、時々知りたい、知りません
時々知りたい
I am みんな犬ですか、犬だいたい犬 I cook
微妙に音量が違うのか
ね。
こっちを上げればいいのか、違うこっちを上げればいいの
か。 MC
お前にはまだ早い
B-boy
じゃあふもさんの方にお父さんでラップをしてもらって、うん、で俺は後ろで適当にバックトラックをやってみようか、
うん、はい
えいいいよ適当に
歌います
歌ってください
知りません、
やったぜ、
いつでもやりましょう、
やったぜ。
お父さん MC、 お父さん DJ、
お父さんすげえ
お兄さん犬、お父さん DJ、 時々ハハハハすみません、ハハハハ、
ほら、
あなたは犬、僕はだいたい犬、なんで
なんで確かにお父さんはなんで犬なのっていう気はするけど、
そこですか、
違う
ソフトいつでも
ナンバーワン
歌います、やりましょうミュージック
やりましょうはあれだよね、あ孫さんだよね、
だね、
うん、
どこでもいつでも
やったぜ、
予想外、予想外でした、知りません、すいません、
うざい、
すいません、難しい、知りたい、時々知りたい
時々知りたい
知りたい、
とにかく知りたいんです
私も
知りたい
それお父さんが両方言わなきゃダメじゃん私も知りたいって言われて
うるさい
怒られた
お前にはまだ早い。
すいません。
お兄さん DJ、 お父さん DJ、 お兄さん MC、
お兄さんが
MC、
お父さんが
MC、
あ、お父さんも MC なんで、まあそんなところですか。
はい
はい、まあこんな感じで、リズムスっていう、まあ非常に気持ちのいい、アプリがありますんで、まあ iOS 持ってる方はよかったらやってみていただけたらなーなんて思いまーす。
はい。
あのね、本当に最初言ったけど、音楽がよくわからない人にやってほしいね。
うんうん。
あの、とっつきとして非常に簡単で、あの、気持ちいい音が鳴らせるっていう。
うん。しかも、絵面がさ、うん、なんだろう、すごい絵がうまいよね。
うんうんうん、うん。
なんだろう、あの、ゆるいんだけど、うん、あの、楽器の絵とかすごい細かくて、
うんうん、うんうんうん。
あ、こういうのなんだってわかりやすい気がする。
うん。なんだろうね、下手っぽく描いてるけどうまいじゃないけど、
うん、よく観察してある感じというか、
うんうんうん、
細かいとこまできちんと描いてあってね、
すごい綺麗な絵ではないんだけど、
うんうん、
すごい愛着の持てる絵っていうか、
うんうんうん、
ね、うんうんうん、おすすめですね。
はい、
うん、まあそんな感じで今回は、音虫じゃないリズム虫のシリーズをご紹介してみました。
はい。
それではこの後、CM に続いてエンディングに行きたいと思います。
はい。インターネットでラジオをお探しのあなた、ラジコマで検索。
CM でーす。
動物の村は、村とマスボンが動物に関する情報をお届けしているポッドキャストです。
はい。
もっさりと体温低めでお届けしております。
はい。
猫のビビちゃんもいます。
います。
います。はい、聞いてください。よろしく。
よろしくお願いします。
はい、エンディングでーす。
はい。
今週どうでしたかね。あのね、絵的な要素も結構強いからね。
これね。
アプリがね、
うん。うん。
だから、なかなか伝わってるのかっていう不安はあるんですが。
ね、
まあ、ぜひおすすめ、個人的にはおすすめしたいアプリなんで。
うん、うんうん。
まあ、今回紹介してみましたけど。
はい。
はい。というわけで、来週は、順番でいくと、まあ、雑談回ですね。
はい。
うん。なので、まだ、何をやるかは決めてないんだけど、うん、やりたいことはいくつかあるので、
はい。
まあ、そこからまた、思ったじゃなくて、何か、違うことをやろうと思ってるので、
うん、
まあちょっとお楽しみにという感じで、
はい。
うんうんうん。行こうと思ってます。
はい。
まあね、オープニングとメインのコーナーで結構時間使っちゃってるんで相変わらず。多分また1時間超えてるのかなっていう気がしないでもないんだけど。
うん。
うんうんうん。なのでまあエンディングは手短にして。
はい。
このまま最後の告知に行きたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
この番組では皆様からの普通のお便り、普通お便りや曲の感想、恋愛相談、次回の音亀コラムのお題。これは今回は
引き続き、ファミコンでインパクトのあった曲を募集してますね。
はい。こちらなどのメッセージを募集しております。メッセージの方法は1、番組サイトのコメント欄、2、ツイッターの音がメンバーのアカウント宛てのツイート、3、番組専用メールアドレス otogame.mail@gmail.com への直メール、または番組サイトに設置してあるメールフォームから送れます。現在はこの3通りありますので、お好みの方法でお気軽にお願いします。あとツイッターにはシャープ音がめのハッシュタグもありますので、番組に関するつぶやきにはつけていただけたら嬉しいです。それと iTunes のポッドキャストでのレビューも募集しております。星だけでも良いですし、何か一言添えていただけるとより嬉しいです。 さらに音ガメではなく春個人のウェブサイトの方に自作した曲で公開できるものは全部まとめて置いてありますので、よかったら聞いてみてください。すべてのリンクは音ガメ番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ現在もね、実は水面下では実はいろいろ告知できそうなことが、まあ、進行してたりしてなかったり、してるんだけど、まあちょっとまだエンディングでは話せないので、
うん、
まあ近々もう何個か、告知できることがあると思うんで、まあお楽しみという感じで、
はい、
まあそんな感じですかね。
はい。
はい、ということで今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に春の自作曲を一曲かけて終わりにしたいと思いますが、
はい、
今回はついに前に言ってた、音カメのふもさんバージョンを。
おー。
おー。俺の中で史上初、ふもさんがちゃんと一曲丸々歌ってる曲。
うん。
本人から何か言うことはありますか？
まあ、この辺でもうそろそろ終わりにして。
え、何それ？この辺で？
うん、聞かなくてもいいかな、みたいな。
何聞いてる方が。この辺で再生を停止してもらって。いや、聞くでしょ。
終了。
まあまあ、お任せいたしますけど、ね。まあ、最後まで聞いた方は、ぜひ、感想をね、本人のツイッターに、本人のツイッターが、シャポ音が目あたりに送っていただけるといいんじゃないかな、なんて勝手に思ってますけど。
怖いな、やだな。
まあでも、ふもさんは基本的にね、そんなに歌うの得意でもないんでね。でも、うん、歌ってくれたから非常にありがたい限りなんですけど、ね、
どちらかというと苦手ですよ。
ね。
うん。
でもなんか、でも結構ちゃんと歌えてた感じはするけどね。
本当に？
うん。細かい音程がどうとかって言うんじゃなくて。
うん。
うんうん。楽しそうなんでいいと思います。まあ、それを今回は最後にかけたいと思いますので、ぜひ最後までお聴きください。ということで、お聴きください。春と、フューチャリングフモ、
うん、
で、音カメフモさんバージョンです。それではお届けしたのはハルと
フモでした。
それではまた次回、さよなら。
バイバイ。
カメラ